ます。
で、今月はですね、占領期のラジオ放送というテーマでお伝えしますけれども、この占領期と言いますと、この日本放送協会ですね、まあ NHK のラジオ放送の内容が、これまでの時代と比べてガラッと変わった時代ですよね。
そうですね。それまで戦争の時代にラジオは、まあ、主に軍事の中の一環って組み込まれてましたから、主に大本営発表をする、あるいは軍事指導体制の下での広報の役割を担わされてたわけですね。はい、で、その意味での言論統制っていうのはかなり強いものがありました。うん、一応占領期はそれが解放されましたけども、はい、今度は逆にアメリカの民主主義政策をこう国民に伝えるという形の役割を担わされるんですね。ですので、まあ、形を変えた形でやっぱり連合国総司令部からのいろいろ干渉などありましたね。
まあ、いわゆるその GHQ が占領支配ということをしたわけですけども、まあ、その中の、やっぱりそのラジオの統制するような部局というものがあったんですよね。
そうですね。GHQ の中には CIE という組織がありまして、まあ、これは民間情報教育局と、まあ、訳されるんですが、はい、教育、宗教、まあ、文化活動ですね。そういうものに対してこう、担当するセクションで、日本人のものの考え方、あるいは基本的に軍事からこう切り離された考え方っていうのをこう育てていこうというのがこの部局の役割だったんですね。で、したがってラジオもその役割を担わされたと言っていいんじゃないでしょうか。
ね。まあ、それまでの時代から比べるとかなり自由に放送することができた。
そうですね。自由さという点で言えば、軍事の時代はもう 100% 自由がなかったけど、今回の民主主義の下でのことでは、まあ 70% ぐらいは自由だったんじゃないかなというふうに思いますね。
100% というわけにはいかないわけですね。
いかないですね。やはりこれを報道しちゃいかん、あれを報道しちゃいかんっていうのありましたからね。
じゃあその具体的な番組をですね、見ていきたいと思うんですけども、まあ今おっしゃったですね、いわゆるその大本営の全面的否定の番組ということで、象徴的な番組として、真相はこうだというのがありますよね。
はい、あります。昭和20年の12月9日から始まるんですね。アメリカを中心とする連合国は、この日本人は戦争の、まあ、真相を知らないと。うん、大本営の一方的な情報にならされているというんで、これを変えなきゃいけないと言って、アメリカ側から見た真相というのを伝えるんですが、その伝える番組がやっぱりいくつもこの頃から作られていったっていうことじゃないでしょうか。
で、この、まあ、番組の内容ですけれども、その、太郎くんという、まあ、若い、まあ、少年ですかね。
そうですね。
それと、まあ、民主主義を信奉するおじさんと。いうこの二人の掛け合いで話が展開していくと。
そうですね。
いうことですね。
もともとこの台本を日本の側が作ったんじゃなくて、先ほどの CIE の将校が作った台本ですから、そこで、民主主義ってどんなものだって、本当のあの戦争の真相はどんなところにあるんだっていうようなことを子供の質問に大人が答えるという形ですね。場合によってはそれをこうドラマ化するというような形で、この真相はこうだっていうのは報道されるんですね。
じゃあ、まあどういう雰囲気の番組かをですね、聞いていただきたいと思います。昭和21年2月10日放送の真相はこうだです。
我々日本国民を裏切った人々は今や白日のもとにさらされております。
戦争犯罪容疑者たる軍閥の顔ぶれはもう分かっています。
それは誰ですか。
誰です。
というと。
だが、
まあまあ待ってください。これが連続放送真相はこうだの第10回目であります。この放送によって大戦の偽りのない事実と戦争を引き起こすに至った経緯がお分かりになることと存じます。これは皆様に関係の深い話であります。
まあ、これが真相はこうだの音声 で、ね、まあ、終戦直後のですね、まあ、今までのその代表への発表など全面的に否定する
場面、否定するんですね、うん、でアメリカ側の見た戦争というのをこう出してくるんですが、うん、まあ、客観的に言って大本営の発表はかなり嘘が多かったから、アメリカ側のこう示すこれが事実だというものには、まあ、国民の側はかなり納得した感じもありましたね、
うん、
でこれがこの番組だけでやっぱりこれ10回で終わるんでしょうけど、はい、終わったんですけど、これだけではやっぱり足りないということになったんでしょうね、うん、なんか続いたように
聞いてますが、 そうね、その後が後継番組としてその真相箱とか質問箱、はい、その後がインフォメーションアワーというふうにまあ引き続いて放送されたわけですね。そして、次がですね、情報番組ということですけども、まあ、これも非常にこの時代の特徴ですけれども、福音だよりとか尋ね人、引き上げ者の時間とか、こういう番組があったんですよね。
結局戦争で、人の人間関係がもうバラバラになってしまって、肉親といえどもどこにいるのかっていうの、あの時一緒に帰るはずだったのは帰れなかった、あるいはあの町へ住んでたのが爆撃で、あの町がやられてその後どこ行ったんだろうっていうのは全く消息分かんなかったわけですね。だからそういったお互いの消息を確認して元のこの人の関係を元に戻したいという人たちが日本中にどれだけいたかっていうことですね。
そうですね、これは昭和21年の7月の1日からですね放送されているということです。じゃあ番組の音声を聞いていただきます。
一方、戦争で行方不明となった肉親や友人を訪ねる人々、外地からの引き上げ者の居所を探す家族たちなどの心の支えとなったのはラジオの尋ね人の時間でした。
福音だよりの時間です。まず中止派遣熊第1376部隊の将兵300人は明日の午後リバティ戦で長崎に入港する予定です。歩兵第1763部隊11中隊におられた田中さん、お名前は分かりませんが秋田県出身の方で、田中さんまたは田中さんをご存知の方は日本放送協会の尋ね人の係へご連絡ください。
尋ね人の番組の内容でした。でこの尋ね人へのですねリスナーからの投書が来ております。東京都調布市にお住まいの藤沢弘武さん74歳の方からのお便りです。で今回ですね、男性からのお便りは元アナウンサーで現在ラジオ深夜便ディレクターの玉谷邦弘さんの朗読でお送りします。藤沢さんのお便りです。
昭和23年か4年頃、母が欠かさずに聞いていた番組に尋ね人があります。当時小学1年生か2年生の私もよく一緒に聞いたものでした。母はいつもスピーカーに耳をつけんばかりに真剣な顔をしてじーっと聞き入っていたのを今でもよく覚えています。尋ね人は昭和何年頃どこどこにお住まいので始まり、戦争でチリチリになった消息を探していました。これらの方々は無事に内地へ帰れたのかと今も思い出しながら考えることもあります。母が私に言っていたことですが、あなたの二人のおじさんは戦死したとの候補をもらっているが、何かの間違いでまだどこかで無事かもしれず放送を聞いているのだと。私自身太平洋戦争開戦の年に満州で生まれ、5歳の時に母に連れられ佐世保に上陸したのですが、当時の出来事を断片的にしか覚えていないこともあり、この2つの番組やら父母から時々聞かされる日本敗戦の模様、引き上げ当時の話などから子供ながらにも日本が大変な困難に直面しているのだと薄々感じたものでした。いつも言われていることですが、現在の日本の平和は数多くの戦争犠牲者のおかげでもあることは決して忘れてはならず、また我々の世代から必ず次世代および子々孫孫まで語り伝えていかなくてはならないと思います。
東京都調布市の藤沢弘武さんからのお便りでした。 まあ、こういうお便りがね届いてるということですけども、ね、
私もこの藤沢さんのお便りと全く同感ですね。あの私たちの周辺ではこの番組に聞いてた人が随分いたんで、私は子供の頃にあのこの番組のアナウンサーの人の口調とか、それからどこに住んでたって、旧満州のどこに住んでた人のとか、大体それよくあの声がまだ残ってますね。
あ、そうですね。
でね、結局そういったものは自分に関係があるっていうのは、例えば私の母方の方は屯田兵で北海道に入ったんですが、広島から入ったんですが、広島の原爆で肉親がみんな死んじゃったんですね。でそれでもやっぱりその時に生き残、まだ生き残ってる人いるんじゃないだろうかっていうことで、母親もいつもこう尋ね人の欄は聞いてましたね。
そうですか、ねえ、はい。次はですね、教養番組というジャンルですけれども、これにはあの私たちの言葉とか名演奏家の時間、街頭録音、放送討論会というのがあるわけですけども、これあの一般の人たちもこう放送に参加してきたということですよね。
そうですね、放送が一方的に送り手だけが作るというんじゃなくて、あの聞き手もまたそこに参加してくると、
うん、
新しい形 の, あの放送のこうコミュニケーションの形を作っていった時ですよね。
そうですね。じゃあこの街頭録音の番組の音声を聞いていただきます。昭和22年4月22日に放送した、青少年の不良化をどう防ぐかということで、ガード下の娘たちの声を紹介している番組です。
いつも出てんのかい？
この子はいつも出てんね。
あんたもいつも出てんのかい？あんたはいつも出てんの？いつから出てんの？いつから出てんの？
最近で、昔の友達いるからね。
昔の友達がいる？たくさんいるの？
ん？
たくさんいるの？
一人。大
塚
姉さん。
うーん。
有楽町
の。有楽町の。やっぱり親分さんがいるの？姉さんがいるの？天才ちゃんが多いの？そうでもないの？
そうでもないわね。中流家庭以上の子が大部分占めてるような気がする。
そう？
うん。
中流家庭以上の人が多いの？
以上の人が多いわよ。本当に生活に困ってるって人は少ないんじゃないのかしら。
街頭録音の音声でした、まあ、一般の人たちの生き様をこう紹介するような
ですね、
ね、でこの番組にもですね投書が来てるんですけれども、千葉県柏市にお住まいの田村光雄さん79歳の方からですけども、この方はですねこの番組の形式を利用してなんか学校放送を作ったというか、先生に命じて役をやらされたというようなお便りなんですね。お聞きいただきます。
おい、放課後教諭室まで来てくれ。話がある。待っているぞ。と学級主任の先生に呼び止められた。何か悪いことでもやったかな。自問自答することしきりでした。お前におばさん役をやってほしいのだ。やぶから棒に言われ、きょとんとしていたところ、中学卒業記念に NHK で放送している街頭録音を真似て集団劇をやりたいのだ。登場人物に女性一人を予定している。どうだ、やってくれないか、と来たのである。昭和26年頃は男女共学がほとんどであったのに、私たちは男子校であった。担任の先生はラジオ好きだと公言しており、社会科も教えていたので、このラジオ放送をヒントに思いついたようである。さて先生は街頭録音の司会者というか進行役の藤倉アナウンサーに似ているのか、仕草も様になっていたようで、出演の同級生は生き生きとリハーサルに励んだものだ。中でもおばさん役の私は夫人の声色に先生の注文が多く集まったが、なかなか OK が出ず、頭のてっぺんから声を出すことにして合格点をもらったと思う。そうなんですよ。小松菜の産地、江戸川区小松川なのに、なんと野菜の高いこと。魚ときたらスケトウダラばっかり。食べ盛りの子供がいるのに、本当に困っちゃうわ。予告なしのすっとんきょうな声色に、一座は爆笑であった。本番は、母が用意してくれた割烹着と竹で編んだ買い物かご、それに姉さんかぶりをする立ち姿。そうなんですよ。 とやったもんですから、一瞬静寂が走り、すぐ後に大爆笑となり大成功であった。こうして学校初めての女方を演じさせてもらった一幕は、80歳になる今でも胸の中で光を放っている。生涯ラジオ人間を全うできることは、この上なくありがたく、感謝感謝である。
千葉県柏市の田村光雄さんからのお便りでした。ちょっとユーモラスなお便り。
そうですね、でもラジオ番組がこうやってもうすぐ学校で、劇になったり取り入れられたりしてたんですね、だからよっぽどやっぱりこの新鮮なこの街頭録音なんていうのは新鮮な番組だったんですね。
そうでしょうね、本当番組の形がね、形式がそれだけもう新鮮で、もうすぐ真似るような感じになったということですね。次はですね、まあ、娯楽番組ということに行きたいと思うんですけども、まあ、この娯楽番組というのは、そのですね、お茶の間で一家団らんで楽しむ番組だということですけども、いろいろありまして、のど自慢、素人演芸会、話の泉、日曜娯楽版、二重の扉というようなものがありますけども、で、これについても、いろいろお便りが来ております。この中の話の泉についてですけれども、東京都世田谷区にお住まいの大里武さん79歳の方からとても印象深いお便りが届いております。
和田真剣アナウンサーは昭和時代の名アナウンサーである。戦後 NHK の人気番組話の泉の司会者で、各界の名だたる知識人を見事に話術で誘導、番組を盛り上げた。レギュラー回答者は佐藤八郎をはじめ、渡辺慎一郎、藤浦光、堀内敬三、山本嘉次郎で、各分野のオーソリティであった。中学生の私はインテリジェンスのある洒脱で豊富な知識に耳をそば立てた。毎週楽しみに話の泉を聞いていたが、突然に、まさに突然に和田真剣アナウンサーの死が告げられ、話の泉は和田真剣の追悼番組が流れた。この時の佐藤八郎の死が胸を熱くしたのである。思い出は、この時に佐藤八郎が自作の詩を自ら朗読した音声を耳にしたことである。一字一句を思い出せないが、何々がある、何々がある、何々があると連続、だが和田真剣はいないで終わる詩の組み立て方に、子供心にも感動した。その一文を紹介する。和田真剣を偲ぶ詩、佐藤八郎。ベルが鳴った。電話のベルが鳴った。石がある、草がある、枝がある、匂いがある、屋根がある、僕の投げ出した下駄がある、夜明けがある、だが和田真剣はいない、ないないない、この世にない。この詩は話の泉のレギュラー佐藤八郎だけが書ける詩である。この自作の即興詩は私に歌心を芽生えさせた。79歳の現在、この歌心は上達しないが、詩の力、詩の情念はこの時に知った。佐藤八郎の和田真剣を偲ぶ詩は、私の昭和のラジオ原風景である。
東京都世田谷区の大里武さんからのお便りで、大変印象深いお便りなんですけども、で、いろいろ探しましたらですね、この回ですね、要するに和田真剣アナウンサー忍ぶ回の録音があったんですね。で、まあ、まずアナウンサーがこう番組に紹介してですね、その後、このお便りもありましたようにですね、佐藤八郎さんのなんか涙声が入ってるんですね。ちょっと小さな声ですんで、注意深く聞いていただきたいと思うんですけども、佐藤八郎さんのそういう涙声がありまして、その後、佐藤八郎さんの書いた詩をですね、徳川無生さんが読んでるんですね。その回の録音がありましたので、お聞きいただきます。
話の泉特集、和田信賢をしのぶ。佐藤八郎さんは机に身を伏せたまま、ようやくにして挙げられた表には頬を伝わる大粒の涙に、会場は席として声もありません。
徳川先生お願いしてください、徳川先生お願いします、僕ダメだから。
これを徳川先生にお願いしてくれと渡された、それは夜を徹して綴られた一編の詩でございました。
和田信賢に捧ぐ佐藤八郎。星がある、風がある、草がある、匂いがある、石がある、塀がある、屋根がある、枝がある、僕の投げた下駄がある、東を見ればかすかにかすかに明けてくる夜明けがある。けれど和田はない、和田信賢はない、いない、もういない。
ということで、和田信賢アナウンサーをしのぶ会の、まあ、話の泉の特集ですけれども、ね、大里さんよくはですね、詩の内容を覚えてらっしゃったですね。
そうですね、よく覚えてましたね、まだは子供の歌だったんだと思うんですけども、しかし和田信賢さんのお亡くなりになった時、こういう詩が作られてたっていうのは私は全く知りませんでしたけども、改めてこの詩を見ると101行ですか、ずいぶん長い詩で、ずいぶんその和田さんに思いやる気持ちがずいぶんこういう一つ一つの言葉の中にあるんですね。これは佐藤さんご自身じゃ読めないって、涙が出て読めないっていうこと、徳川さんも泣いてたように思いますけどね。
まあ、それだけこう、まあ、人気のあったというか信頼されたアナウンサーだった、
ね、そうだったんですね。
まあ、そういう番組もですね、まあ、リスナーの心を打ったということですね。それから楽しい番組では、まあ、芸能番組ですね、一日中この芸能番組をですね楽しんだということで、朝の童謡から昼の歌謡曲、夜の浪曲まであるということで、それをもう一日ラジオねつけっぱなしで聞いていた方も多かったと思いますけれども、大阪市福島区にお住まいの笠井敏子さん72歳の方からお便りをいただきました。で、女性からのお便りはですね、元アナウンサーで現在ラジオ深夜便ディレクターの川村陽子さんの朗読でお送りします。
昭和18年生まれで終戦時は2歳、何も覚えていません。ようやく3歳頃からのことは記憶にあります。4歳頃から一軒家で姉と両親の4人家族一緒に暮らし始めて以来、ずっとラジオと共の生活でした。歌謡曲も童謡も一日中流れていたと思います。そのためか、どんなに古い歌でもメロディーが流れれば歌えます。聴覚の記憶力にびっくりします。岡春夫の東京の花売り娘、庄司太郎の赤城の子守唄、古賀メロディーの酒は涙かため息かなど、昭和の匂いの義理人情の満載の歌にどっぷり使っていました。本当にラジオが好きでした。それほどにラジオ全盛時代でした。夕方頃になるとラジオドラマが始まり、笛吹き童子、紅孔雀、新諸国物語など、弟たちと家族でラジオにかじりついて聞いていました。小さいながらも理解力があったもので、思い返せば素晴らしいことでした。夜は、浪曲がよく流れていて、子守歌のように床についていました。朝の童謡に始まり、昼の歌謡曲、夕方のラジオドラマ、夜の浪曲と一日中ラジオと共の生活でした。
大阪市福島区にお住まいの笠井敏子さんからのお便りでした。 小坂さんのお宅ではどうだったですか。
やはり歌は随分聞きましたけども、うん、でも私はまあ、祖父と住んでたんで浪曲など夜になると年寄りは聞いてましたね。
あ、やっぱりおじさんは浪曲が好きで、
で広沢虎蔵なんていう名前も覚えてましたけど、浪曲が好きだというのはよく分からなくて、なぜ面白いんだろうと思って聞いたら、やっぱり義理人情がお前たちには分からないだろうとか言われたの子供の頃に覚えてますけども。
あ、そうですか。じゃあこの笠井敏子さんが楽しまれたというですね、朝の童謡、昼の歌謡曲、夜の浪曲をですねメドレーでお送りしたいと思います。童謡は小鹿の晩日、古賀里子、歌謡曲は岸壁の母菊池亜希子、そして浪曲が清水の次郎長、石松三十石船、道中広沢虎蔵です。
話し相手がいるからな、あそこには。誰だよその次郎長の話し相手ってのは。子分だよ。え、子分、いい子分がいるで次郎長には。飲みねえ飲みねえ飲みねえ、寿司を食いねえ寿司を、もっとこっち呼んねえ。江戸っ子だってな、神田の生まれよ。そうだってね、そんな何か次郎長にはいい子分が。
芸能番組ということで、童謡小鹿の晩日、古賀里子、歌謡曲岸壁の母菊池亜希子、そして浪曲清水の次郎長、石松三十石船道中、広沢虎蔵と、いうことでした。
世代によってこう好みがはっきり分かった時代ですね。
で次はですね、この番組の最初でもお話あったんですけども、だいぶそのラジオ放送自由になったということですけども、自由度が 100% ではなくて、まあ 70% ぐらいだというお話だったんですけども、やっぱりこう検閲の問題っていうのが、
ね、そうですね。やはり検閲は厳重だったと思いますね。ほとんどの放送原稿は一応英訳して、そのアメリカ側のチェックを受けるわけですね。で、その英訳した、了解なければ放送できないわけで、ですんで、その見るとですね、やっぱりかなりアメリカ側は気にしてることは、その戦争の傷跡をやっぱり報道されるようなことですね、それからアメリカを中傷するようなことに対してすごく気にかけてるんだなっていうのは、検閲したものを見ていくと分かりますね。
でリスナーの方からもですね、そういうお便りが来てるんですけれども、東京都世田谷区の山地家子さんからなんですけども、この方当時ですね、国民学校の初等科5年生だったと、もう少女だった頃の、自分の書いたですね原稿が まあ、私の学校だよりという番組で紹介、したらどうだということを言われたんですけども、この少女の原稿にもなんか検閲の手が入ったと。
そうでしょうね。なんか多分その書いてある中にですね、アメリカの目から見るとちょっとこうあまり一般国民に知らせたくないというようなことが書いてあったんでしょうね。
じゃあこの山地恵子さん80歳の方からのお便りをご紹介します。
昭和21年8月19日、内幸町の放送会館から私の学校だよりを放送した思い出がございます。夏休み学校巡りの栃木県代表でということでした。当時の新聞地方版で記事になっていますから、ラジオ出演はちょっとした話題だったのでしょう。作文を練り上げ、声に出して練習を重ね、放送の前日、東京に参りました。乗り物の不自由な時代、塩原温泉からバスで東北本線西那須野駅へ、そこから上野までの列車時間の長かったこと、途中あちこちで停車して動かず、赤羽周辺は草ぼうぼうだったと記憶しています。当日放送会館についてびっくりしたことは、日本人よりも外国人が多かったこと。進駐軍に接収されていたのですね。しかも一大事、準備した原稿は検閲でダメが出て、放送局員が書いた原稿を読むことになったのです。塩原温泉には傷痍軍人のための療養所があって、時に慰問するというところが検閲を通らなかったらしい。とにかく生放送ですから待ったなし。テストはスタジオを2回ぐらい転々。放送が終わった時は付き添いの先生も父もどっと疲れが出たのではないでしょうか。本人は喉が渇いただけでした。謝礼には銀色のシャープペンシルをいただきました。残念なことに放送原稿も写真も火災で焼失して、親類が保存していた記事と写真だけが思い出の手がかりです。検閲原稿がどのようであったのかちょっと知りたい気持ちです。
東京都世田谷区にお住まいの山地恵子さんからのお便りでした。で、山地さんですね、お手紙と同時にこの昔の自分の朗読した時の写真ですね、はい、写真も合わせて送っていただいて、それからその時出た新聞記事の記事、切り抜きもですね、はい、送っていただいたということで、小学校5年生の可愛らしい女の子がね、マイクの前で緊張した面持ちで読んで、お父さんが後ろからね、心配そうな、目でご覧になってい
ただいて、多分ですね、傷痍軍人を慰問するというところが、やっぱりアメリカ側はちょっと気にしたんでしょうね、お書きになってらっしゃいますけども、やっぱり傷痍軍人のことなどは触れてほしくないというようなことがアメリカ側の方針だったと思いますね。
そういう本当ちょこっとしたことにも目を光らせていたということ、
ね、本当に細かいところまで目を光らせてるんだなと、こういうまだ 12,3 歳の子供さんまで書いたのまで目を光らせてるんだなと、それはちょっとびっくりする話ですね。
そうですね、はい。それと、あと、こういう少年少女がですね、胸をワクワクして聞いたのが、ラジオドラマということですけども、金の鳴る丘とか、サンタ物語、新諸国物語、たくさんありますですよね。細川さんもお気になりましたですか？
聞きましたね。私は、やっぱり、どんな時間になっても夕方、大体夕方だったんですが、その時間になるともう、どこ行っててもラジオを聞くため帰ってきましたね。みんな、子供たちはみんなこのドラマを聞くために、金の鳴る丘などを聞くために日程が作られてたんじゃないかと思いますね。夕方はもうこの番組に合わせてみんな家に帰ったと思いますね。
今回のお便りの中でもですね、この金の鳴る丘についてがですね、一番多かったですね。
そうでしょうね。これはやはり私たちの世代はこのドラマの内容についてはやっぱり若干のこう涙なしには語れないところありますからね、戦災孤児の話ですからね。
そうですね、
私たちのような世代の話ですから、
でたくさん、いただいた金の鳴る丘についてのお便りの中からですね、今日は大阪府泉大津市にお住まいの、横田清美さんですね、80歳の男性の方からのお便りをご紹介します。
終戦後しばらくすると灯火管制も解け、停電はあるものの夜には電灯がつき、日が経つにつれラジオからも尋ね人、街頭録音、引き上げ頼り、二重の扉などのクイズ番組や流行歌が流れるようになり、夕食後は棚の上の雑音混じりのラジオを見上げながら一家で楽しめる時代にささやかな幸せを味わうことができました。中でもキンコンカンコンとハモンドオルガンの前奏で始まる緑の丘の赤い屋根とんがり帽子の時計台で始まる鐘の鳴る丘は秀逸でした。聞き逃すと学校で港の話の中へ入ることができませんので、放送のある日は平素になく宿題や家の手伝いなどはさっさと済ませ、早めから棚の上を見上げながら兄弟で行儀よく待っていました。録音などの手段がないので一言も喋らず真剣そのものでした。放送が終わるとああでもないこうでもないと言いたいことを言い合ったものでした。高齢になってから小学校の同窓会をした時に誰かが我々の学校には校歌があったかなと言い出し、誰か小学校の校歌を知っているかいと言ったので、考えた末なかったことに気づきました。その後に校歌ができたようですが、今更ということになり、自分たちの同窓会用の校歌を選ぶことになりました。誰かの提案で聴取率が高く誰もが知っているとんがり帽子に満場一致で決まりました。そういうわけで昭和23年4月、泉大津市立浜小学校卒業生の同窓会は、今は10人余りの会になりましたが、とんがり帽子が効果になっています。
大阪府泉大津市の横田清美さん、男性80歳の方からのお便りでした。ではこのですね、昭和23年4月の泉大津市立浜小学校の同窓会の校歌になったということで、はい、この鐘の鳴る丘ね、皆さんご存知のこの曲をお聴きいただきましょう。という、有名なテーマ音楽ですけども、はい、穂坂さんも思い出は
あるんですね。そうですね、私はねやっぱりこの歌聞くとちょっと涙ぐみますね。っていうのは2つ違いの弟と4つ違いの妹がいたんですが、どこで遊んでてもですね、子供の弟と妹の手を引いて、私は小学校 4,5 年でしたけど手を引いて帰るんですよ、このドラマを聞くために、で弟や妹を探しては連れて帰るんですね。ですから今の横田さんは校歌だとおっしゃったけど、僕はもう家族歌みたいなもんでしたねこの歌聞くと、だから弟や妹の、妹が亡くなったせいもあるんです。そういうのを思い出すとちょっとほろっときますね。みんなそういう思い出にこれはこの歌に関して持ってんじゃないでしょうか。
そうですね、それぞれ個人個人の思い出があるでしょうね。今日はいろいろなその占領期のですね、ラジオ番組と思い出のお便りをご紹介したわけですけども、全体としてどんな印象でしょうか。
そうですね、私は今日の皆さんの手紙読み、私自身の体験も含めて、大体当時小学生ですね、あるいは早ければ中学の下級生だったんでしょうけど、ラジオそのものがですね、大正14年の3月に始まって、 まだ21歳のメディアだったんですね。
その
時はね、21歳、22歳、23歳で青年期ということですよね。で、そのむしろ少年期はこう、すごく一方的な力で放送内容を規制されていましたけど、それが解けて自由になったけど、まだしかしまあ抑えられてるとはいえ、青年期のこう躍動感がやっぱあるなと。で、それを聞いてる私たちもまたそれが記憶として残ってくるんだなと、
うん、
皆さんの記憶はそういう時代の証言なんだなっていう感じがしましたね。
そうですね、
ラジオは若かったんですね、
ラジオの青年期、
青年期ですよね、
ということですかね、で皆さん聞いていて、皆さんは割と少年期、少女期っていうか、そんなような方々が多かったと。
だから全体にはもう躍動期ですよね。エネルギーがこう溢れていく躍動期だから、メディアも聞く方も、まあ、あの若い人たちはそこから記憶を作っていったんですから、まあ、大事なメディアと聞く側とのリスナーとの関係っていうのはここで出来上がってたんだなっていうような感じがしますね。